おはようございます。よくいらっしゃいました。今日はですね、この皆さんと読んでおりますこのティモシー・ケラーの9月のですね、あ、ごめんなさい、10月ですね、どこだった、あ、10月15日から、お金と仕事っていうすっごい身近な話題になりました。ここで、はい、急に身近な話題になって、まあ、その前は子育ての話で、その前は夫婦の話だったんですけども、でお金と仕事っていう話が、ずっと続いてですね、11月7日まであります。で今日と来週と再来週のこの3週間にわたって、この10月15日から11月7日のお金と仕事の話をしたいと思います。で今日と再来週はお金の話で、来週は仕事の話なんですけど、まあ、全部こう関係してるんですね。でまあ、お読みいただいていると思いますけれども、非常にこう身近な話題ですので、それぞれに教えられるところがたくさんあると思いますけれども、まあ、今日はその富の話ですね。で、まあ、修法には富を理解すると書いたんですけど、私、まあ、その後でちょっと理解するじゃやおいなと思って、考えている間に支配するという題にしたんですけど、富を支配するってなんかすごい名前なんですが、まあ、結論的に言うと、こう富を支配するっていうのはまさに知恵なんですね。この富に支配されるか富を支配するか、これを分けているのが知恵です。はい、知恵のある人は富を支配できます。でも巨万の富を築けるという意味じゃないですよ。富に支配されないで、でも知恵のない人は富に支配されてしまうんですね。今日はその辺のお話をしたいと思います。でまず最初、冒頭の10月15日のところですけれども、この日のタイトルは富は良いものっていう、最初から富はいいものなのっていう、ちょっとびっくりするような感じですけれども、まあお読みいただいたらお分かりいただけると思いますが、その富そのものが悪ではありません。富いやお金、まあ今日は富っていう言葉を使いますが、まあ、お金と同義ですからね。富っていうとなんか皆さんの中に富っていうと銀行に山ほどあるものみたいに思うかもしれません。そういうことじゃありません。1円も富ですから、はい、まあ、お金ということですね。でお金が悪いわけではありません。もちろんその、そのことによっていろいろな問題が起こってくるわけですけれども、そもそも富お金そのものが悪いわけではないんですね。で、この日の御言葉は箴言の8章の17節から19節と10章の22節なんですが、ここには10章の22節しか挙げてませんけれども、その前の8章の17節19節をちょっと読みたいと思いますけれども、私を愛する人を私も愛し、私を探し求める人は私を見出す。ここで私って言ってるのは知恵のことです。知恵のことですね。だから知恵を愛する人は知恵を愛し、知恵を探し求める人は知恵を見出すということなんですけども、私のもとには富と名誉があり、優れた財産と慈善もある。私の与える実りはどのような金、純金にも勝り、私のもたらす収穫は精選された銀に勝る。ここにその私のもとに富と名誉があるって書いてあるんですけど、つまり富、知恵のもとに富も名誉もありますよということなんです。はい、まあ、先ほど言いましたように、知恵が富を支配することができるんですね。支配、富、知恵の支配下にあれば富は大いに役に立つものですよということを箴言は言っております。で、10章の22節にはここにありますけれども、人間を豊かにするものは主の祝福である。人間が苦労しても何も加えることはできない。人間を豊かにするものは主の祝福だと。 一生懸命もう汗水垂らして死ぬ気で働けば豊かになるというわけではないということですね。でここでその苦労っていうふうに日本語では訳されている言葉、英語ではこれはペインフルトイルっていうですね、訳がなされていて、こちらの方があの言語に近い、ヘブライ語の言語に近いんですけども、これは苦痛を伴う労働ということですね。もう汗水垂らして必死で死ぬ気で働くみたいなそんなことをやったって、富を得られるわけではない。それは主の祝福であると、いうことを信玄は言っているわけですね。じゃあその金持ちはみんな神様に祝福されているんですかって、まあそう思われるかもしれませんけれども、決してそういう意味ではありません。はい、まあ後から出てきますけれども、お金があると豊かであるということは実はそれだけ大きな責任を伴うことなんですね。でもそれは神がそうされている、神の祝福として与えられているものであって、私たちが手に入れようとして得られるものではないということです。で、8章の19節にあるように、私の与える実りはどのような金純金にも勝ると。でも知恵ですよね、私っていうのは知恵ですから、知恵が与える富、これは実りはこれはどのような富にも勝るんだと。だから最高の豊かさというか、最高の実りは神の知恵であり、神の知恵から与えられるもので、決してそれは金でも純金でも山ほどのお金でもないということをまず覚えておかなければならないということですね。富こそが最高善というかね、最も最高の幸せ、それさえあれば全てが叶うと、まあ、この世界はそう思ってるわけですけども、聖書はそうは言っておりません。あくまでも知恵があって、その下に富が支配されていれば、その富には意味が出てくるけれども、そうでなければ実は非常に恐ろしいというのはこの後続いてくるんですね。で、これ10月16日次の日ですけれども、金持ちの財産は彼の砦、弱い人の貧乏は破滅。ちょっとこの後半ドキッとしますけどね、弱い人の貧乏は破滅とかって言われてちょっとドキッとするんですけども、これはどういうことかというとですね、その金持ちはお金に、富に依存をしていて、富を自分の砦とみなしていると、富で自分を守っているということですね。でもその富を自らの砦とするということは、本当の砦である主なる神に頼ることがおろそかになってしまうということですね。で、まあ、これはこの富ということを考える時の一番大きなテーマではあるわけですけれども、新約聖書でイエス様がおっしゃったように、富と神ですね、この両者に私たちは仕えることはできないと。でもその両者に仕えることができないという言い方の背後には、私たちはどちらかを選ばなければならないということを意味しているわけですね。でほとんどの人は富を選んでいるわけですね。富を崇拝し富に守られようとしている。でもその富を砦とすることの恐ろしさを、実は私たちは少しずつ知らされてはいるんですね。ちょっと飛びましたけれども、この実は箴言の中には富についての教えがたくさんあります。まあ、読んでいただいたら分かるようにたくさんあるんですけれども、まあケラーが言うのには、大体半分ぐらいは富を重んじるように教えているけれども、残りの半分ぐらいはそれを信用するなと言っていると。大切なものとして重んじる反面、しかしそれに頼っちゃいけないというか、それに頼り切ってはいけない、信用してはいけないということを語っていると言っています。そして大切なのは、私たちは富の管理者であって所有者ではないということです。与えられているのは、それは管理するために与えられているんですね。使うために、正しく使うために 与えられている。あの新約聖書のタラントの例えのように、それぞれに神様は富を預けてくださっている。でも私たちはそれを自分が手に入れたもの、我がもののように思ってしまう。だから自分で稼いで自分で手に入れたんだから自分で好きに使っていいじゃないかということになるわけですけれども、そもそもそこに思い上がりがあるというかね、そこに大きな失敗の入り口があるわけですね。でこのあと富の危険性という話がずっと続きます。でちょっとあの日付は少し飛びますけれども、10月22日今週、まあ、皆さんがお読みになるところですけれども、にはですね、富は あなたを不誠実にすることがあるって書いてあるんですね。で引用されているのは例えば11章の一節で、偽りの天秤を主は厭い、従前な重り石を喜ばれると。でこれはあの聖書の時代、物を売るときに今量り売りをするわけですけどもね、天秤にかけて量り売りをするわけで、でその片方には重りの石を置くわけですね。でそこに、1キロって書いてるけども実は500グラムぐらい、まあ、800グラムぐらいちょっと削った重りを置いておくと、そうすると、本当は800グラムしか売ってないのに1キロだと思って売ると、まあ、そういうこのせこいというか、ことをね、あの当時やってたようなんですね。でもそれは分からないわけです。分からないようにやるわけですね。でも主はそれをご存知であると。でも お金っていうか富を得ようと思うと人間はそういう、不誠実なことを簡単にしてしまう、そういう生き物だということですね。でこの日書いてあるのは、お金はあなたの品格を台無しにする力を持っていますと。誠実で正直な人であっても多額のお金を手に入れたせいで品格を失った人のなんと多いことかと。お金は人間の品格を保証しないんですね。むしろ台無しにしてしまう。だ大変そういう意味では恐ろしいものだということ。また24日1日飛んでるんですけれども、24日にはお金はあなたを無慈悲にすると書いてあります。無慈悲にすると。でこの日引用されている御言葉、これすごく面白いですね。20章の14節ですが、悪い悪いと買い手は言うが、そこを去ると自慢する。悪い悪いと買い手は言うが、そこを去ると自慢する。これどういうことかお分かりですかね。まあ、例えば古道具屋に行って、実はすごく価値のある花瓶かなんかがあったとして、いやこんなもうどうしようもないもの、よく売ってるなと、もう300円でもいいぐらいだって言ってですね、その買う方は買い叩こうとするわけですよね。で、で安く買って、でこれを自慢するわけです。いやこれね300円で買ったんだ、多分これ30万円ぐらいすると思うんだよって言ってですね、そこを去ると自慢するっていうのはそういうことですね。でこれまああのなんか笑える話ですけど、よく考えてみると我々似たようなことするんですよね。なんかちょっと得したいというか、ずるして、なんかこうちょっとでも得したい、ね、あの自分の方に利益が来るようにっていうようなことを考えてしまうということで、ありまして、でそういう、まあ、身近なことはね、それもしかしたらそれほど大したことじゃないかもしれませんが、世界全体ということから考えるとですね、まあ、私がいつも申し上げておりますけれども、この、まあ、例えば日本が所属しているというか、その一部である豊かな国々ですよね。経済的に発展している豊かな国々は、そうでない貧しい国々から搾取しているわけですよね。いやいや私は特に搾取はしてませんって言うかもしれませんが、搾取するグループの一員なわけですよ。 で、まあ、ご存じのように、世界でも、まあ、少し減ったとはいえ、この間あの世界食糧デーがあったので、そこに出席された方が聞かれたと思いますけれども、世界の飢餓人口は少し減ってるそうですけれども、それでも9億人8億人か8億人いるそうですね。9人に1人は飢えている。そして、飢えで亡くなる子どもたちは相変わらず後を絶たないと。で、一方で日本は世界でも有数の食品廃棄国であるということですね。だから私たちが食べ残してポイポイ捨てているものは、実はそれがまあ上手に使えれば誰かの命を救えたかもしれない。でも飛んでいるということによって、私たちは無意識のうちに、いやいや我々は飛んでるんだと、我々はこれだけ貧しい国だけれども、小さな国だったけれども、知恵を使って一生懸命働いて豊かになったんだと、ね、あっちは全然なんか一生懸命働いてる感じがしないとか、彼らももっと働けば、我々の国になれるんだみたいな、そういう考え方を明らかに持ってますよね。いわゆる先進国と言われる国がそうじゃないですか。見下して、お前らももっと働いたらきっと豊かになってね、ご飯食べ残せるぐらいになると。でも今の世界の経済の仕組みはそういうことを許さないですよね。結局奪うものはどんどん奪っていく、奪われていくものはどんどん奪われていく、そういう世界の構造の中に私たちはいると。で、このケラーも、今日の異常な経済的不均衡は市場原理によるのではなく、経済の無秩序な自由の結果であると、グローバル経済なんとか言ってですね、もう世界で、このお金が自由に、飛び回るような、そしてもう集まるところにはどんどん集まり、余るところにはどんどん余って、なくなるところはどんどんなくなって、本当に今日一粒のお米も食べられない人が何億人もいるということですよね。で、私たちはその間接的な加害者だということを忘れてはいかんと思います、はい、いやいや私は特にそういう人たちを虐げてるわけではないと思ってはいけないですよね。このシステムの中に入ってるので。だからこれは富は私たちを無慈悲にするということの、一番大きな、しかし一番明らかな例なわけです。無慈悲であるということは、もっと恐ろしいのはそれに気づかないことなんですね。確かに直接目の前にもう飢えて死にそうな人がいて、いや黙って通り過ぎるということはないかもしれません。だけれども、この世界規模でそういうことが行われている中に私たちはいるということを覚えていなければならない。それが富の危険性であるということですね。そして次なる危険性は、これは25日ですけれども、富はあなたを混乱させると書いてあります。で、引用されているのは11章の4節ですね。怒りの日に富は頼りにならない、慈善は死から救う。怒りの日に富は頼りにならない、慈善は死から救う。この怒りの日というのは神の最終的な怒りの日のことですね。最終的に私たちが神の前に立った時に、富は何の頼りにもなりません。で、ケラーも、富はあなたから時間とエネルギーと想像力を奪い取り、より大切なことに向ける注意力を減らす力を持っていると。富のことを考えることによって、またお金のことを考えることによって、私たちはその考える時間やエネルギーを本当にかけなければならないことから奪い取られていると。富やお金は、私たちの思考を混乱させるということですね。そういう意味での混乱させるということです。また翌26日には、富はあなたを高ぶらせると書いてあります。この詩の御言葉は、聖句はですね、28章の11節、これはね、本当にうがった言葉ですよね。金持ちは自分を賢いと思い込む、弱くても分別ある人は彼を見抜くと。 金持ちは自分を賢いと思い込むと。まさに今の世界は金持ちを賢いと扱う世界なんですよね。金を持っている人は賢い、金を持っている人が正しい、金を持っている人がやることに間違いはないと、まあ、そうではないと誰も思ってませんけれども、でも まさにそういうような、でクレルボーというですね、これこの日書いてあるフランスの神学者ですけどね、19世紀の、あ、ごめんなさい、12世紀ですから大昔の人です、今から1000年ぐらい前の人ですけど、そのクレルボーという神学者が、裕福なのに謙遜な人をこの世界で見ることは極めて稀なことだって言って、12世紀の人が言ってるんですからね、まあ裕福で謙遜じゃないっていうと、なんか誰かの顔がこうポッと浮かんでくる感じしますけどね、やりたい放題やってる人がいますけども、でもね、本当に富の恐ろしさですよね。富んでいる、お金を持っているんだったら何を言ってもいい、何をやってもいい、っていう、そういうこう思い上がりとか高ぶりっていうかね、そういうものを、まあ、象徴的に見せてくれる人はたくさんいますね、今の世界ね。そして最も恐ろしいことは、この日ケラーが言っておりますけれども、富が私たちにもたらす最も危険なことは、この2段目の26日の2段目の冒頭のところですけど、主など何者か、つまりどうして私に神が必要なのかと言わせることです。富はどうして神様なんかいりますかと言わせると。でなんで日本人がこの新キリスト教の信仰を受け入れないのかっていうことを、世界中の人が、いろいろ心配してくれてますけど、やっぱりこれだと思いますね。トドのつまりは、大した金持ちじゃないですよ、大した金持ちじゃないけど、それなりにもお金を持ってしまって、富を持ってしまっているので、神様なんかいりませんよと、別にこれで何も困ってないしというですね、まさにそれが起こっているんだろうと思います。高ぶらせている、神など必要ない、自分たちの力で富を築いて、この国を築いてきたのだから、我が知恵と我が努力と我が肉体をもって全てだというようなですね、非常にこう高ぶった考え方がこの国を支配しているし、実はいわゆる経済的に発展している国々の多くはそうなんですね。非常に恐ろしいことだと思います。そして最後に富の危険性として、これはちょっと飛んで10月30日31日に出てくるんですけれども、偶像としての富って書いてあるんですね。まあ、これはちょっと最初にも言いましたけれども、富は偶像となるということですね。この日引用されているのは、先ほど読みました10章の15節や18章の11節、同じようなこの言葉ですけれども、財産は金持ちの砦、自分の彫像のそびえる城壁と。お金を持っていることがその人のステータスであり、その人を支えているものであり、その人のアイデンティティになっていると。でこの日書いてあることですけれども、富があなたのアイデンティティとしたら、お金がなくなった時にはあなたには何も残りません。まあ、アイデンティティということは、要するにこの富があなた自身ですよね、あなたらしさで、富がなくなったらもうその人らしさはなくなってしまうということですけれども、あなたは何も残りません、あなたは繁栄し成功するも、結局あなた自身は空っぽになってしまう。その有名な例え話をね、イエス様おっしゃいました、あの愚かな金持ちの例え、ルカの福音書にありますけれども、豊かな実りをもたらしていたその畑にまたさらに豊かな実りがあったと。でその金持ちは、これをどうしようかと、こんなにたくさんあるんだから、 これをみんなに与えましょう、施しましょうと考えればいいんだけれども、彼は大きな蔵を建ててそれを蓄えようとしたと。でその日のうちに命を取られたといってね、例え話ですけれども、この富を仰ぎ、富にすがることによって、私たちは一番大切なものを失っていく、見失っていくということであります。でトールキンというですね、あの指輪物語を書いた人ですけれども、必要な時に富、宝を手放すことができないのは足かせをはめられているようなものだと。でこの富をどう使うかって話はですね、再来週したいと思います。それが重要なんですね。だから最初に見ましたけども、私たちに富はお金は預けられているわけですけど、それをどう使うかっていうですね、でもそれを正しく使えないと、富にすがって富に頼って、富を手放せないとするならば、それはまさに足かせ手かせですよね。つまり富の牢獄に閉じ込められているということですね。富の獄に入れられているということです。それは最も恐ろしいことです。最後に祈りの言葉ですが、主イエスよ、なんとお金は全てを明らかにすることでしょう。私が最も自然にほとんど考えることなくお金を使っているものを見れば、私の心が本当に喜びと信頼を置いているものが分かります。どうかそれらのものが私の心と欲望から離れ去るまで、あなたの栄光を見つめさせてくださいと。でこれはあの富というか、お金はそのもちろん富そのもの、お金そのものとして、十分偶像的な力があるわけですけれども、私たちがそのお金を持つことによって、さらに何かを手に入れようとする、さらにそのお金の力によって、支配しようとする。だから富によって私たちはさらに、自らの悪を広げていくということが起こってしまうということが書いてあるんですけれども、まあ、この日の祈りは、私たちがその与えられたお金富を何に使っているかと、まあ、これはまあ実は、来週再来週に関係するところなんですけれども、その富の使い方が私を表しているということですね。あなたを表しているのは富の使い方です。一言で言えば、はい、私たちが富をどう使っているかが私を表しているということですね。神様はそれを見ていらっしゃるということです。だから本当は私たちが見るべきものは富ではなく、神ご自身を見つめなければならない、神の栄光を見つめなければなりません。神の栄光を見つめることによって私の心と欲望がその富から離れていくようにということをですね、祈っているわけです。お祈りします。天のお父様、富の支配する世界に私たちは生きております。どうぞ私たちがあなたの知恵によって富に支配されるのではなく、お金に支配されるのではなく、お金を支配することができますように。普段の生活の中で私たちがお金に関わることは、その場面がたくさんあります。本当にその一つ一つ実はとても大切な場面であります。どうぞ富によって私たちが不誠実になったり、無慈悲になったり、また混乱させられたり、あるいはその富を偶像化してあなたから目をそらすようなことがありませんように。本当に今私たちは大きな誘惑の中にありますから、どうぞこの教えを通して、御言葉を通して、富を支配する知恵をそれぞれが手に入れることができますように。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。